今回のこの時間はですね、錦医協中央病院副院長、高桑良平先生にお話をお聞きします。高桑先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマでございますが、ちょっと深刻な状況になっておりますけども、新型インフルエンザについてということで、急遽お話を聞かさせていただくことになりました。お願いいたします。でまずこれ改めてお聞きしたいんですけども、なぜこの時期といいましょうかですね、もう秋になってますけども、夏にこの感染が拡大したのかお聞きしたいんですが。
はい、それはまずは日本人のほとんどの人が抗体を持っていないっていうことが原因なんですが、ただ沖縄など日本では特に沖縄が有名なんですが、夏でもインフルエンザが毎年出てたんですよ。それは東南アジアもそうなんですが、亜熱帯の地域は雨季にインフルエンザが増えるっていうことが今までも多かったようなんです。それで沖縄で夏にインフルエンザ出るのはそれほど珍しいことではなかったんですよ。
そうなんですか。はい、
その両方があと地球温暖化の影響で沖縄もよりこの熱帯に近づいてるっていうか、そういうこともいくらか関係あるようだというふうに専門家が言ってました。
なるほど。そういったところにまたこの先ほどの地球温暖化の影響というのも出てるわけなんですね。はい、わかりました。では本当一番気になりますのはこの新型インフルエンザの今後ですね、どういった状況になっていくと予想されますでしょうか。
はい、はい、これも本当にはっきりしたことがわからないっていうのが正直なところで、
はい、
予想するのは難しいんですが、厚生労働省が日本で流行が始まったスピードとかを見て計算している予測でいきますとね、10月中にピークを迎えると、で国民の5人に1人に当たる2500万人が発症すると。
そうですね、
はい、だからこれ発症っていう言葉で書いてありますので、感染したけど発症しなかった人とか、
はい、
軽く済んじゃう人もいますのでね。
そうですね、
そうしますとね、もうこの倍ぐらいの人が何らかの影響を受けるって考えてもいいかもしれない。だから5人に1人どころか2人か3人に1人ぐらいは何かの影響を受けると軽く済むかもしれないけど、でその2500万人の方が発症して4万6000人が入院すると、ここはちょっとね、入院する施設が本当に確保できるかどうかっていう問題も、あるので単純にはいかないと思うんですが、でその中でも3万8000人は重症化すると、いうことなので、かなり亡くなる方も今後出るっていう予想にはなるん
ですね。そうですね。ここはね、想定ということでございますんでね、私たちはその対策ですね、この新型インフルエンザについて、対策をいろいろしていかなきゃいけないということでございまして、この高桑先生からですね、ぜひラジオ聞いた方に、メッセージをお願いしたいんですけども、はい。
はい。まずですね、私が一番普段皆さんが心がけることで大事だと思うのは、マスクの着用ですね。
マスクですね。
はい。本当にこの感染した人と近くにいてたくさん喋ったり接してしまうと、マスクをいくらしてても感染することもあるんですが、
はい、
マスクはですね、飛沫って言いまして、口から咳やくしゃみで飛び散るものをかなり抑えてくれるので、万が一感染してても症状が出るまで1日ぐらいかかっちゃうんですよ、
はい、
ですから元気だと思ってても、次の日がもう熱が出て発症すると、でも前の日からもう人にはうつす状態になってますので、普段からマスクしてると発症する前の日のこの人にうつして歩くようなことは避けれるのでね、やはりみんながマスクしてると随分この感染受ける人が減らせれるんじゃないかというふうに思っていますので、なるべくマスクを着用した方が、特に人混みに入るとか、集会に行くとか、そういう時はマスクがいいだろうと思うんですね。それから手洗いも、これはもう何の予防にでも手洗い出てきますが、インフルエンザはですね、接触して感染もします、だから飛び散ったこのくしゃみで飛び散った飛沫からその机の上に水滴が落ちたものを間違って触って、その手で 無造作に口のあたりを触ったり、うん、目をこすったとか、うん、粘膜に触れちゃいますと、
はい、
そこから移ってきますのでね、うん、やはり手をこまめに洗うとそういったことは予防できると思います、
はい、
であと私マスクがいいって言ってる理由の一つにマスクをしてると、
はい、
無造作に口の周りに手がいかないんですよ。
あ、そうですね、はい、
そうすると何か触ったとしてもマスクの中までね、
うん、
手で触ることがないので、
はい、
その分感染が防げると思ってるんです、
はい、
あとうがいに関しても、ね、以前もちょっとお話したんですけど、
はい、そうですね、
家族で一つのカップを共用したりするとコップに触ってそれが感染源になってしまうって言いますかね、
うん、
そういう嫌いがあるのでカップを共用したりしないで、
うん、
各自自分のコップを使ってうがいする、
はい、
またはこまめに洗いながら、
うん、
使っていただくってことが大事だと思います、
はい、
あとはですねやはりそのワクチンを打つってことはとても大事だと思うんです
よ、
ね、ただ今の厚生労働省の計画では健康な若い方には順番としては一番最後に余ったら使うってことなんで、
そうですか、
あと普段は65歳以上の方にもワクチンどんどん受けてくださいって言ってるのに、
はい、
今回は65歳以上の方も優先する接種する対象者にはなってないの で、
そうですね、
結局は健康な方は後回しっていうことになるので、
はい、
皆さんがご希望なさっても今回は受けられないっていうことが出てくると思うので、
はい、
医療機関に相談してみてですね、
はい、
できれば受けた方がいいとは思います、
うん、
それから、タミフルについてはいろいろ賛否両論あるんですが、
はい、
10代の前後の方とかは異常行動が起きるとか、
うん、
副作用が問題になってます
よね。そうですね、ありましたね。
ですからあんまりこの一人暮らしの方がタミフル飲んで異常行動を起こすと止めてくれる方もいます
ので、はい、そうですよね、
私はそういう方にはお勧めしないんですが、
はい、
若い方で一人暮らしの方は、
うん、
ですけども絶えず親御さんが一緒にいるとか、
うん、
そういう状況では子供さんがタミフル飲むのは悪いことじゃないかなと思います、
ね、
あとワクチンについてなんですけど、
はい、
非常にワクチンっていうのは重要な予防だと思うんですが、毎年行っている季節性ワクチンの季節性インフルエンザのワクチンもですね、
はい、
感染を完全に防ぐっていう考え方じゃないんですよ、感染しても重症化しないで軽く済むっていうのがワクチンの主たる目的なので、ワクチンしてればうつらないとかかからないっていうわけじゃないですよね。インフルエンザは起こすんだ、感染するんだけど、
はい、
軽く済むということが狙いなので、ワクチン打てない順番が後になって打てない方も出てくると思うんですが、
はい、
そういう時にこそマスクとか手洗いとかうがいとかあとは夜更かしをしないとか、
はい、
規則正しい生活をして食事もきちんととるとか、基礎的な体力をきちんと維持するってことがやっぱり大事になるんじゃないかと思うんですよね。
はい、わかりました、でございまして、新型インフルエンザについて、お話を聞いてまいりました。でその対策とかいろいろあります。そして現状などお話をお聞きしました、近郊中央病院副院長、高桑良平先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。